毎年のことですけれども。
おう。
もう2024年も、残り2回になっちゃいましたね。
ねえ、12月入りました。
うん。
はい。
今年は特に時間早かった感あるんですよ。
特
に俺の場合はその、要は、あっちに行って忍者やって、
うん、
で、ちょっといろいろ諸事情あって東京帰ってきて、
うん、
で、そのまた、今現状またあちらの方で働かせていただいてはいるんですけれども、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっと今回はね、忍びではない任務に就かせていただいてましてですね。
あ、別で。
うん。
はい、
なので、忍者の格好はしてないけど、
うん、
まあ、手裏剣を投げてもらったりとか、
あ、はいはいはい、
あと弓矢で遊技場みたいな感じのところの、
まあ、また当て的なやつだ。
そうそう。
はいはいはい。
そちらの方のご案内で私行ったりするんですけれどもね。
うんうんうん、
まあ、せっかくね、忍者のね、いろいろ技能をね、育ててきましたから。
うん。
なぜか知らないけど、外で忍者でもねえやつが、両手にくないよってね。
危ないやつだよ、そこだけ聞くと。
いや、まあまあまあまあまあ、うん。そこで手に入る景品なんですよ、実はね。
あ、なるほどね。
そう。なんで、これが手に入るぞっていうのでやってみたらいいかなと思って。
うんうんうん、
おかげさまで、ね、またの指がね、のぶとくなりましたよ。うん
いいんだか悪いんだか、
うん。まあそんな感じで、
はいはい、
もし機会ありましたらね、ぜひ皆様遊びに来ていただけたらなと思いますけれども。はい。そして、2024年、そして年末といえばね、
うん、
昨年、その、おととしもね、
はい、
ちょっと私たちとは、直接ちょっと関係はないんですけれども、
うん、
ゲームオブザイヤーのタイミングじゃないですか。
あ、はいはい、
その時に、
ね、
ポッドキャスターの皆様でね、いろいろ、
う
ん、協力しながら、自分のゲームオブザイヤーを決めようという企画、ユアゴティさんですね。
あ、はいはいはい、
そちらの方が、始まっております、
うんうんうん。
で、この時点では多分皆さん多分先行にしているぐらいのタイミングなんですかね。
ああ、まあそういう時期ですか。う
ん、ちょっと我々は、その、以前も話したんですけど、この収録してから配信するまでの期間にちょっと結構なタイムラグがある関係上、
うん、
ちょっと企画が始まった時点でちょっとご協力が難しいという形にはなってしまうんですけれども、
うん、
まあ改めて、外部からではありますが、ちょっと応援の方ということで、この話させていただいてはいるんですけれども、
はい、
さあ、
うん、
自分のゲームオブザイヤーを決めようという企画ですから、
はい、
結構やってきましたね、今年も我々。
やりましたね。
はい、その中でじゃあ、あえて一つ挙げるとしたら、
あ、中で、
うん、中林の中じゃなくてもいいけれども、
はいはい、
今年やったゲームの中で印象に残ってるゲームを一つ挙げるとしたら、じゃあ、多さ何でしょうか、はい。
ユニコーンオーバーロード。
あー、なるほどね、
うん。
すごいリクエストも多かったですしね。
うん、
ちょっと今のところちょっとまだご縁はいただけてはいないんですけれども、
はい、
ちょっと私はね、その、触れてすらいないんですよ、まだね。
うんうんうんうん、
そういう意味で言うと、何シミュレーションゲームなんだっけ、あれ。
リアルタイムシミュレーションかな、
うん、
うん。
ちょっとまだ触れてもいないから、ちょっと話しようがないんだけど、俺からしたら。
ファイヤーエムブレムっぽいユニットで、
うん、
チームを組んで、っていう感じで。
へ、
う
ん、なるほど。結構やり込んだ。
やり込んだ。
いやー、タッサン特にバニラウェア大好きだしな。
そうね。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ、タッサンの今年のユアゴティは、
ユニコーンオーバーロード、はい。
なるほど。
価値は。
今年はす。
はい。
触れたゲームはすべてめでていきたいスタイルで生きてるなって思って
ます。おい。おい。
あえて一つ挙げるとすれば、
うん。はい。
ファミコン世界大会です。
おー、なるほど。
あれ実は、
うん、
中林で取り上げた後にも実は
うんうん、
ランキング何回か挑戦してたんですよ。
おーおーおー。
二回ほどちょっと世界一位を実は取らせていただいて。
やるね。
はい。その中で、
うん、
スーパーマリオ USA の一番最初の入り口に入るまでの競争とか。
うんうん、あ、はいはいはい、
うん。
うん。
その辺のやつで実は世界ランキング期間終わった後に出るじゃないですか。
一、はい、
位を取るぐらいまでちょっとやってた。
やってるね。
そう。
うん。
それいうのもあったりする。秘密裏にやってるんで、皆さんのお目に留まることなんてほとんどなかったんですけれども。
お
ー
おーおー、
そういう意味で。これはだからでも一つの作品ではあるけど、いろんなゲームをやるっていうスタイルの作品じゃないですか、
うんうん、
あれ。
そうね、うん。
なので、ちょっとどうかなとも思ったんだけども、
うんうん、
俺、ちょこちょこ言うけど、ショートカットできるところはショートカットしたいマインドを持ってる側なんですよ。
あ、そうな。
特に
うん、
ね、番組内でワンダノーってよく言われてましたけれども、
うんうんうん、
本来の行けるルートとは別のところで行けたりするんではないかみたいなのを、
うん、
常日頃というか実際やってると、思いついたことをまずやってしまうタイプなんですよね。
あれ、ここ行けそうじゃねってやつを、
うん。ね、過去俺とタッサンでマルチでやったゲームとかもあったりしますけど、
うんうんうん、
堅実に進んでいくタッサンを尻目に、
うん、
俺ここ行けんじゃねとか言って行って、俺が失敗してなんか大ダメージ食らって戻ってくるみたいなのちょこちょこよくやってたんで
うん、うん、
でもそういう意味で言うと、なんかタイムを競うっていうこと自体を、
うん、
なんかみんなとなんかね、こうしのぎを削りながらとはいえ、ただ別にその何、勝てなかったからって悔しいとかじゃなくて、
うんうん、
なんかそういう意味での理論上こうするともっといけんじゃないのっていうのを考えるなんか、根源的 に好きなんだなっていう、ちょっと改めて思わせてもらったなっていう作品でもあったりするんですよね。
うんうんうんうん、
特にそのね、小さい頃にやった、やってないゲームももちろんあるけれども、
うん、
のやつで、実際に公式でそういうタイムを競うことができるようなシステムで出てるっていうのはいいゲームだなぁと正直
そうだ、ね、
思ってはいたんですけれども、
うんうんうん、
という形で私は、ファミコン世界大会をちょっと今年は押させていただきたいなと思います。
なるほど。
はい。我々はね、こちらで発表だけという形になりますけども、
はい、
あの皆さん、参加することができる企画でもありますので、よかったらね、X の方でちょっとリポストの方で協力させていただきたいと思いますので、そちらの方チェックお願いをいたします。番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージ戦にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
本年もあとわずか237号店、こちらのソフトをご紹介いたします。
インサイド。
謎が謎を呼ぶパズルアクション。さあ、一体どんな作品なんでしょう？お楽しみに！
はい、よろしく。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトでALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
まあ我々が配信しているポッドキャストというまあコンテンツではあるわけですけれども、
うん、
現状我々の配信アプリ的に、
はいはい、
過去回って聞けないアプリも多数あるじゃないですか。
うんうんうん、
言ってしまえば Spotify だったり、Podcast アプリだったりっていうのは、実は最新から、まあ、大体エピソード的に言うと15から20ぐらいを言ってしまうと過去回が実は消えてしまうという、まあちょっと仕様がありまして。うんうんうん、
ですな。
はい。その中で言うと、なので、はい、じゃあ中林の過去回ってどうやって聞くんですかって話になった時に、
うん、
どうしても元サイト行ってくださいって話にはなってたんですけれども、
うんうんうん、
なので最近は、それが、実は過去回が実はある程度聞ける、唯一の、
はい、
アプリがですね、YouTube Music なんですね、
うんうんうん。なるほど。
はい、そちらの方でもね、コメントいただけたりとかもしてたりするんですけれども、
うん、
YouTube Music の方だと実は過去を遡れるんですが、
はい。
そのなんか過去を遡って聞いた方からなんかお便り届いてましたね。
はい、こちらお名前、ゆうたろうさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、小林さん、達也さん、ご無沙汰しております。ほはふほほはふというポッドキャスト番組のゆうたろうです。
はい。
最近、Spotify よりも YouTube の方が古い中林が聞けるということに気づき、毎日毎日中林を聞いて絶賛胸焼け中です。過去の話を聞いていると何やらオフ会なども行っていたそうですが、うん、自分も当時に聞いていればなぁと思わざるを得ない状況が続いております。
うん、
で、次のオフ会はいつになるんでしょうか。自分もカジーさんのワンダーランドで僕と握手を生で聞いてみたいなと思っております。
言ったことねえわ。
あ、リクエストですが、うん、ゼロ、月はみの仮面でお願いします。ついでに言われる前に先に言っておきますね。風邪ひけ。それでは失礼いたします。吉成。ということでございます。
ゆうたろさんありがとうございます。
う
ん、
ありがとうございます。
朝起きたらお腹痛くなってください。
いやいやいや。いやいや、素敵なリクエスト送ってもらったから何おっしゃる。
うー
ん。久々に来ましたね。
やりやがったな。
やりましたね。
うわ、マジか、うん、久々だな。
いいね。
これ多分もう、うん、ここ最近聞き始めましたって人からしたら、うんうん、なんでこんな流れになってんのって思われてると思いますけど、
うん、
初期の頃から知ってるとね、
うん、
私、いわゆるホラー描写が基本的に苦手なんですよ。
これでもあれだよね、まんじゅう怖いみたいなもんだよね。
なんかだから、ビジネスでやってるっていうのやめてもらっていいですかね。いや、うん、苦手は苦手よ。
あ、苦手は苦手ね。
ただ、これね、ゼロの時には言ってるけど、うんうん、ことゼロに関して言うと、うん、いわゆるその、語話的な表現というよりも、霊的なものが出てくる和風ホラーなんで、
うんうんうん、
いわゆるグラフィック的な話をするとそうでもねえなっていう方向の部類に入るんだけど。
あ、まあ気持ち悪いよりではないよね。
ただ、うん、これ一個寄せていただきたいのは、うん、この手の話をすると、うん、じゃあここはっていうギリギリのラインを突っ込むことが多いんだけど、
確かに。
違う違う違う、俺はその、このジャンルが苦手って言ってんだから、うん、無理くりなんかねじ込もうとしてくるんだとは思ってる。
そうだね、
うん。うん、みたいな話もあるけれどもね。はい、まあ、という形で、久々に来たね。
ね、来ましたね。
まあ、ということは、ただ、ゼロは、その世界観的なその悲壮感とかもそうだし、やっぱ、日本のね、
うん、
文化にすごい寄り添ってるものでもあったりするから、
うんうんうん、
そういう点で言うと、我々どっちかっていうと、まあ、とっつきやすいジャンルではあるじゃないですか、ホラーの中でも。
まあ、そうです
な、うんうん。やっぱホラーとしてね、やっぱみんなが定着してるのは、やっぱバイオだったり、
うん、
サイレントヒルだったりとかって、
そうね。
そう、戦えるというか、うん、まあ、ちゃんとした科学的根拠があった上での、
うんうんうん、
その、サバイバルみたいなところが始まっていくとか多いですけれども、
うん、
これは完全にね、いわゆる土着進行がなんじゃ、みたいな感じもあったりしますけど、だから最終的に何が起こったのかっていうのをちゃんとシナリオ上で紐解くこともできれば、
うん、
いわゆる難解なものとかもあったりするわけですよね。
うんうん、
そういうところで、じゃあやった人間はこれをどう思うのかっていうところもあったりするとは思うんですけれども、
はいはい、
これって、今回のインサイドにもちょっと共通する話じゃないですか。
ああ、まあ、確かにな。
はい、ということで、改めまして、ゆうたろうさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、足の小指をタンスにぶつけてください。ありがとうございます。
地味だな
まあ、置いといて。
はい。
まあ、ということで、考察の余地があるゲーム。
うん。
これさ、昔からあったとは思うの。
あ、この手のね。うん。
ただ、ファミコン世代、スーファミ世代の側からすると、
うん。
それって、考察の余地があるって一言言うとするやん。
うんうんうん。
それさ、ただ、描けるだけの、容量が足りなかった説とかあったりもすると思う。う
ん、ある。容量問題ね。
そう。で、俺、本書いてたって話は多分過去回聞いてくれてる人は知ってると思うんだけど、
うんうん。
俺は逆に理屈派なんで、
はい、
できるだけその整合性自体は、ちゃんと、うん、いわゆる、描写してる中に、
うん、
いわゆるちゃんと、プラスとマイナス含めて全部合わせてちゃんと一期一会でゼロに戻るように作るのを信条としてるのね。
ほうほうほうほう。
でもさ、
うん、
そういう謎は謎のままでいいですっていう人たち、
うん、
多いじゃない。たくさん特にそうじゃない。
私そうですね。
うん。
うん。
今回に関してさ、
はい、
謎は謎のままというよりさ、
うん、
そもそもよくわかんねえっていう作品だったと思うの。うん、
謎から始まってるから。
そうそうそう。それを考察していく楽しみってもちろんあるのも承知はしているんだけど、
うんうん、
その、なんだろう、その楽しみ方の一環として、
うん、
何か一つ要素が欲しいって思っちゃってるわけ。
ああ、はい、はいはいはい。
そう、ここの、まずそこに触れるためのとっつきがあるかないかとか、
うんうんうん、
そういうのすらない方がいいっていう人もいるじゃん。
ああ、そうね。
たっさん、ちなみにそれで言うとどっち側になるの？
俺その辺に関してはどっちでもないかな。
ああ。
スタートがどうであろうが。
うん。
うん。
ただ、なんか全部を説明してくれなくていいですっていうことでいいのかな。
まあ、説明していただけたらそれはそれでいいし、
うん、
説明ないならないで、それはそれでいいし。ええ、
それなんかなんかぼかされてる方が好きなのってなんか言ってた気するけどな。
あ、そうね。そうだし、うん、まあ、ゲームに関しての遊び方がそもそも、うん、触ってて楽しいか否かが俺強いから。
ああ、なるほどね。
うん、そうそうそうそう。
うんうんうん。じゃあ、今作のインサイドに関して言うと、それがどんな風にいったのかはね、
う
ん、ちょっとまず一旦、レポートを聞いていただきながら、じゃあこの後ね。がっつり話していきましょうか。
テレビゲームの中林。
はい、
追われに追われて一人きり、少年はいつの間にか闇のプロジェクトの中枢に引き込まれる。陰鬱な雰囲気、不気味で謎に満ちた光景をひたすら進んでいくパズルアクションインサイド。2016年6月29日にXbox One をはじめ、現在多数のプラットフォームでプレイ可能な作品となっております。デンマークのインディーゲームスタジオ、プレイデッドが送る、一歩間違うと死を意味する大敗的な世界にいる少年を操作し、何が起こっているのかもわからないまま、数多くの謎を解き、脱出を図ります。移動、ジャンプ、スカムなどの動作のみで構成されている、横スクロール型のアクションゲームで、少ない動作でも細かい演出がふんだんに盛り込まれており、発売後100を超える受賞歴のある人気作となりました。個性的で独特なグラフィックが高い評価を得ており、シナリオがプレイヤーの解釈に委ねられている点を含めて、作中で語られる情報は非常に抽象化されております。背景で使われる光や水の表現はリアリティ溢れる高品質で、 綿密に描写されているものの、プレイヤーが操作する少年や人物の顔は輪郭以外は省略化されており、現実とは一線を引いた独特の世界をプレイヤーが感じたまま、視界定まらない霧の中をひたすら進んでいく感覚を味わえます。少年が何から逃げているのか、そもそもなぜ逃げているのか、進む先はどこなのか、今は一体どこにいるのか、進む先にある仕掛けを解きながら何を思うのか、手に取ったプレイヤー各々が考えてみながら進めてみてください。シンプルな操作の中でも先を阻むパズルの要素は幅広く、少ないボタン操作でも多くの回答が必要となります。例えば追跡してきた犬を回避するために柵をジャンプで乗り越えながら時間を稼ぎつつ道を作ったり、はたまた主人公以外の人間が何かをきっかけに自我を失いどこかに向かっている中、その操られている人間に紛れ込んで監視から逃げ出したりなど、抽象的な世界観だからこそ用意できる謎をはらんだままパズル要素をクリアしていく感覚は本作独特の味わいかもしれません。そして回答に失敗してしまいゲームオーバーになってしまった際の容赦ない残酷な描写も含め、謎に包まれた中に内包されたディストピアで今何をしているのか、重ねて実際に手に取って確認してみてください。リンボを開発したチームが送るナラティブ作品インサイド、直感と知恵で謎を突き止めてみてはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
隠しエンディング。
おい。
行きました？
行きましたよ。
俺ね、ちょっとそこまではやれなかったんだけど。
はい。
あの、なんというか、うん、そのパズルの回答はできるだけちゃんと自力で行かなきゃと思ってやってはいたものの。
うんうん、
なんかさ、その、このゲームって、
はい。
間違った操作をするとさ、
うん、
戻されるっていうパターンがすごい多かったじゃない。
あ、はいはいはいはい。
なんで、とりあえず一旦クリアまで行こうとは思ってはいたんだけど、
うん、
案外、止められた箇所が多かったんだよね。
ああ、そうなんだ。
アクションパズルって確かにそんなやり慣れてる方ではないけど、
うんうん、
なんかね、あの水中に降りないといけないところの回答がよく分かんなかったんだよね、はいはい
は
い、最初。
おうおうおうおう。
そのなんか、そのなんだっけ、地面のあの鉄扉を開けてる間に落ちないといけないところがあるんだけど。
うん、ああ、はいはいはいはい。
そう、うんうん、あそこがね、なんでこんな感じになってんのかなーってずーっと見てた時に。
うん、
なんかそこに落ちればいいんだっていう結論には至らなかったんだよ。
ああ、そうなんだ。
なんでずっと待ってたらなんか知らねえうちになんか、
うん、
遠くからなんかチェーンが飛んできて。
あれなんだよね。うん、イベントスタート時に誰か呼びに行ってんだよね。
そうそうそうそう。
背景で。
うん、で、戻ってきて何かを探してるから、これをやり過ごせばいいんだっていう、うん、メンタルになっちゃったのよ。
ああ、まあそういう場面もあったからね。そこ行くまでに。うんうん、
あ、これをじゃあやり過ごして次へ行くんだって思ってたら何やってもダメになっちゃって、うん、そのままその日はギブアップっていうのが一日あったんだよね。
あ、もうわからんと。
そうそうそう、みたいなところとか。
あ、はいはい。
なんかそういう意味でのパズルを解くっていう楽しみをちゃんと見出せれば何をしたらいいのかっていうのがちゃんとその何、
うん、
自分の頭の中で構築され始めるからどう進んだらいいのかっていうのはすぐ分かってくるんだけど、
うんうんうん、
このゲームの開始ね、このゲーム、
うん、
説明書を俺見なかったんだよ。
ああ、俺も見てねえわ、うん、
なんだけど、うん、いきなり始まって、
うん、
結構長い時間ただただひたすらに暗がりを走らされるじゃない、これ。
そうね、
うん、これ結局これは何だという感じだったんで、俺の中で。
スタートから、何したらいいですかってなって、
そうそうそう、
で、周りの雰囲気見て、
うん、
どうやらあいつらは俺のことを探しているのか、
うん、
じゃああいつから逃げなきゃ、 ってなったりとかね。
うん。
雰囲気から察していく。
そう。
うん。
でも結構長い間ずっとさ、こう、うん、走っていけるわけだよね、画面向こうの方に。
そうね。
走っていく間に、うん、俺まだしばらく走れんなって思って、先になんかあの遠くからワンワンって聞こえてきて、うん、いきなり飛びかかられて。
ワンちゃんがね。
そう、戻されてとかさ。うん、え、これ何？その俺、だから、最初のマニュアルも見なければ、
うん、
販売サイトのゲーム説明もほとんど見てなかったわけ。
あ、はいはいはいはい。
だから、うん、そもそも、追われてるっていう認識すら多分してなかったんだと思うんだよ。
あ、なるほどな。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
なので、うん、入り口から、これは何なのっていう疑問が拭えるまで相当かかったんだよね。
まあ、とりあえずスタートの左側が崖だから、うん、まあ、右側にしか進めないと、うん。じゃあ右に進んでいきましょうと。
うん。
じゃあ犬に追っかけられましたと。
そう。
ああ、はいはいはい。
で、あの犬に捕まった瞬間、うん、いきなりどんどん画面がブラックアウトしていって。
あれこれどうやらダメだと。
そうそうそう。で、次になんか車に乗ったね、
うん、
謎の男が出てきて、
うんうん、
見つけたら捕まえに来て。
急にいたぞみたいなことをやって、追っかけてきて。
うん。っていうのが、うん、何もその何これ、しかも音声もないんだよね。
そう。環境音とかだけだね。
そう。BGM と SE と、うん、いわゆる実際に今ゲーム画面に表示されているギミック以上で全てを表現してるから、
うん
自分の頭で何を考えても情報が足りない状態なんだよね。
そう。
なんで、いわゆるその、ちょっと前にも話したけど、理屈で物を考える俺としては、
うん、
何をしたらいいのっていうところのベクトルに行くまでだいぶかかったっていう感じ。
なるほどな。
で、そして眼前で起こっている状況は一体どういう状況なのかっていうことを理解するのにも、ちょっとワンクッションいるようなところもあったのも事実。
ああ、なるほど。
操られてるさ、
うん、
大群の間に紛れ込むっていうのを、
ああ、はいはいはい、あったね。
で、その時になんかなんか不純物が紛れてないかさ、うん、モーションを確かめるみたいなのあったじゃん。
一定の位置に行ったらジャンプするみたいなね。
うん、そう。あれも、分かってんのに、
うん、
そこで自分のゲームの技前がだいぶ鈍っていることを理解したんだけど。
あ、そもそも？
やったらいいこと分かってんだけど、うん、ダメだったっていうのもあるし。
状況の理解とかではなくね。
そう。
操作ができませんでした。
そもそもダメでしたみたいなところもあったりとか。そういう意味で言うと、だからゲームとしての楽しみがしっかり残った上で、
うんうんうん、
結局自分は何をしたらいいのかっていうことをゲームのシナリオとしての謎を解くとかじゃなく、
うん、
この今やっていることそのものに何かを持っていかないといけないっていう意識があるっていう、なんかだから新しい楽しみ方ができるゲームなんだなっていう感じだったかなとは確かに思うけど、
うんうん
それが、まあこれまあネタバレとは言わないと思うけど、
うん、
そういう意味での雰囲気とは違くて、
うん、
謎が全てを明かされないというよりも、
うん、
そもそも明かされる謎自体がそれはそもそも謎なのかどこもよくわかんないっていう、うん。
勝手にこっちで謎だって思ってはいるけど、
うん、
そもそも謎はないのかもしれない。
っていう状況下に陥るから、
うん、
なんでこれだからやった人がどういう解釈になるのかなとは確かに思う。
そうね、
うん、ただ、これが、実際に自分がプレイした時に、
うん、
あれこんなことになっちゃったってことに対してどういう感情が動くのかも人それぞれあったりすると思うので、
そうだね、うん、
これ結構コンパクトなゲームなんでちょっとどう思うのかね、実際ちょっとプレイして確かめてみてほしい作品かなとはちょっと個人的に思いますね。
テレビゲームの中林、
プレイデッドが送る謎が謎を呼ぶパズルアクション。本作の前に発売され話題となったリンボを含め、明確なストーリーは提示されず、一歩間違うと凄惨な結果を招いてしまう残酷な世界観を踏襲しつつ、プレイデッドならではの作風が本作でも現れています。両作品でも共通している要素に、思考する楽しみを中心に、あえて詳細を語らないことやシンプルな操作方法、そして知恵を振り絞って先へ進むパズル要素などが見え、前作をプレイした人には懐かしさも含めた新しい体験ができるようになっています。詳細が語られない中、何が仕掛けになっているのか、周囲をしっかり観察すれば必ず答えが導き出せるように作られていますので、パズルの醍醐味、謎に翻弄されるストレスと、回答できた時の解放感を楽しみながら、常に眼前にある謎を考察しながら進めてみてください。そんな個性的な作品を開発しているプレイデッドは、 自社サイトで取材を受けないと明記しているスタジオであり、現実でも謎を残しているこだわりのあるチームでもあります。そんな中、数少ない取材を許可した際のインタビューで、参加しているスタッフはほとんどの人がリードアーティストという肩書きで、具体的には各々別の作業を行っているとのこと。レベルデザインをしながら宣伝素材の作成や UI の開発にも着手したり、インディーゲームならではの小規模のチーム編成で、できる人ができることをやる感覚で作品を作っていると答えています。そして一人のアイデアで完成させた部分は、開発スタイルの関係上存在せず、参加したアーティストがアイデアを持ち寄りシェアするところから作品作りが始まると言います。今作インサイドでは、それゆえに開発ペースが遅くなった時期があったと答えており、完成間近のタイミングで、各々に全てを見直して改良する時間を設けたそうです。一人で自分だけの世界を作るのではなく、描いたものを他者が介入することにより、全く別の見え方になることがゲーム作りの醍醐味であると答えています。その際、ディレクターからの方向性の指示は一切せず、必要なことのみを伝えて開発を続けるスタイルを続けたといいます。各々が自発的に必要だと判断したものを作り、プレイヤーにどのような感情を抱かせるのかを考え抜いた謎に満ちた作品インサイド。その中には自由な発想を大事にチーム全員の意思疎通が図られたチームの優しい作品でもあるのかもしれません。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さて、次回238号店。こちらでございます。
はい。グラウンデッド。
うわー、マジか。
さあ、どういうリアクションなんでしょうかね。
うわー、はい、これね、めちゃくちゃ難しいって評判のゲームっすよね、確かに、ね。
らしいですな、なんかね。
なんかね、候補に入った時にね、
はい、
正直来ねえで欲しいなって思ってたんだけど。
こちらのあれでしたっけ、YouTube の方でのリクエスト。
そうですね。はい。はい、コメントでいただいておりますね。まあ、後ほど、はい、次回ね、お話できればなと思ってはいるんですけれども、
はい、
ちょっと皆さんちょっと調べてみてください。
うん、
皆さんが見た感じ、なんかとてつもなく難易度が高いと評判らしいです。
らしいですな。
で、これが要は2024年の
最後のお相手。
はい。
はい、
という形で、2024年の締めくくりは
ね、
高難易度ゲームで、テレビゲームの中林は締めていきたいと思っております。
はい。
はい、ということで、ぜひお楽しみに。さあ、そして、テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。
お願いします。
テレビゲームの中林の公式、X の公式アカウントございます。そちらの方で、我々二人の方でね、いわゆるプレイ状況などの報告なども行っておりますので、ぜひそちらの方もチェックお願いを
お願いします。
では、2024年締めくくり、どんな回になるのか、ぜひ皆さん、お楽しみにお待ちいただければと思います。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
素敵な時間。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。